アンビシャスのペットとの暮らし知恵袋。
さあ始まりました。ペットの防災についてお話しいただくお時間になります。今日は認定 NPO 法人アンビシャスさんからいつもご出演いただいている湯浅姉乃さんに加えて、新メンバーの方なんですかね。
そうです。
はい、じゃあちょっと自己紹介していただけますでしょうか。山下さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。アンビシャス歴4年目の山下美香です。ペットはトイプードルのきなこちゃん、4歳を飼ってます。
おお、はい。きなこちゃん、きなこちゃんはトイプードルということですけれども、はい、4歳だったらまだちょっと暴れたりする年なんですかね。
そうですね、はい。
ねえ、はい、男の子、女の子。
女の子です。
女の子、はい、そうですね、きなこちゃんだから女の子ですね、はい、失礼いたしました、はい、なんか私の友達がきなこちゃんっていう猫ちゃんで男の子を飼ってたので、
はい、そうです。男の子でもいける名前なんです。
そうですよね、はい、そっか、かわいらしいですね、はい、いやー、なんかワンちゃんの話を聞くとなんかほっこりしますけれども、でもね、今日はしっかりと防災のお話を聞いていこうかと思います、はい、ということで、また山下さんにもこれからたまにご出演いただける感じですかね。
そうですね、はい、よろしく頑張ります。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、じゃあ湯浅さん、今日はどんなお話になりますか。
はい、今日はですね、はい、毎年9月秋口から12月の初めぐらいまでは、地域の防災訓練っていうのがたくさん開催されていまして、
はい、
で、ここ2年ほどはもうコロナで全部もう中止だったんですけれども、うんうん、今年は割と開催がありまして、
はい、
で京都市の総合防災訓練っていうのも3年ぶりに開催されることになりまして、
はい、
私たちもちょっと行ってきたので、うん、そのお話なんかもしていけたらいいかなと思ってます。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ね、ほんの少し前に岡崎のところでされてましたよね、はい、京都市の総合防災訓練。
そうです、
まあ、あっという間にもう12月になってしまいましたけれどもじゃあもう9月始まってからずっと防災訓練が続いてる感じなんですかね、各地で。
そうですね、やっぱりこの時期は地域の学区さんの防災訓練なんかもよく行われますし、
はい、
まあ、防災月間っていうこともあるので9月が、
うんうんうん、
まあ、それに関連していろんなイベントなんかも行われます。れますね。
あ、そうなんですね、
はい、
そっか。じゃあもう毎月アンビシャスさんはいろんなその訓練に参加というか、まあ、出展とかされてるんですね。
そうです、まあ、京都市総合防災訓練がすごく大きなものなんですけれども、
はい、
その他に普通に学区ってありますよね、小学校の学区さんっていうのがあるんですけれども、
はい、
学区ごとに地域の防災訓練とか避難訓練が行われるんですけれども、うん、そちらの方にもお邪魔したりとか、
はい、
あとはもう京都をちょっと離れて、うん、大阪とか、うん、岐阜の方までちょっと出張してお話ししに行ったりもします。
そうなんですね。じゃあ、地域ごとにやはりその防災訓練のやり方であったりとか、
はい、
なんて言うんでしょう、まあ、ワンちゃん連れてっていいとかダメとかいろいろとあると思うんですけれども、
はい、
特色とかどんな風にお感じになってますか。
そうですね、やっぱり最近はもうペットと一緒に避難するっていうのが、うん、大体もう一般的っていうになってきまして、
はい、
どちらにこうお邪魔させてもらっても考えなくてはいけない問題っていう認識はされてきたように思います。
そうなんですね、
はい、
少しずつその人間とペットと一緒にその避難した時に、はい、じゃあどうするのか、
はい、
どんな問題があるのかっていうところにも皆さんもう方向性が向いてきている。
そうですね、ただそうは言ってもじゃあどうしたらいいのかっていうところがなかなか難しいところで、うん、
はい、
まあ、これからのところももちろんあるし、うん、もうすでにやられてるっていうところもあるので、
うん、
まあ、今回今年お邪魔した中京区さんの中の、
はい、
朱雀第七学区っていうところと、
はい、
冬学区さんってところに私たちもちょっとお邪魔したんですけれども、うん、そちらの方はちょっと割と対照的な学区さんで、なかなか私たちも行って面白かったってちょっと語弊があるんですけれども、
う
ん、勉強になった学区さんなんですけれども、うん、山下さんも行ったのでちょっとその時のお話なんかもできたらなと思います。
あ、じゃあちょっと山下さんからそのお話少し今お聞きしていいですか。
はい、
お願いします。
はい、私は朱七学区さんと、
はい、
冬学区さんに11月行かせていただいたんですけれども、
はい、
朱七学区さんは、うん、動物受け入れる その防災訓練自体が初めての学区さんだったので、
はい、
とても飼い主さんの意識が、うん、勉強を聞いてやるっていう感じの意識です
ごく前向きな、
はい、前向きでした、うんうん、なので私たち の説明も結構食らいついて聞いていただいて、は
い、
いろいろ質問もしていただいて、
はい、
私たちの方が逆に勉強になったりとかもしました。
そうなんですね、
はい、そうですね、はい、であとはねその、うん、飼ってない方もやはり多いので来ているのでね、
うん、
その方たちにもやっぱり啓発化をで、うん、伝えるのに結構私たちも頑張りました。
飼っていないイコール別に、はい、ペットが嫌だからっていうわけじゃないとは思うんですけれども、はい、ただ飼っておられない方の中にはやはりちょっとペットは苦手、動物はちょっと一生は嫌だなって思われる方とかもいらっしゃるわけですよね。
そうですね、やっぱりね、うん、避難してきて、うん、ペットがいるのかっていうのに多分まず驚かれると困るなと思ったので、
そうですよ
ね、はい、まずね避難してきて、うん、ペットがいるんだよっていう事実を、うん、はい、伝えなければなと思って、はい、伝えました、
ね、
まはい、
で実際にそのペットと一緒に避難したからといってその動物が苦手な方のそばに常にペットがいるわけではないということも
そうですね、
そこで、はい、皆さん理解していただけますもんね。そうですね、
ただその逆に飼ってる方は、うん、一緒にいられると思って避難してくるの で、
うん、 そうですよね、
そこの何、うん、ですかね、ちゃんと知識を広げて、
うん、
もし一緒に避難ね、同伴避難って言うんですけど、
はい、
したければちゃんとペットの飼い主さん同士で事前に準備する必要があるよっていうこともちゃんと伝えておきました。
そうですよね、はい、一緒に来るだけで同行避難ですか、
はい、
であればそのペットばかりがいるエリアに、はい、まあ、ケージの中に入れて置いておく。でも同伴避難っていうのは自分たちも一緒に、
そうですね、同じお部屋でね、うん、はい、
過ごすとなるとやはり他の方に迷惑をかけないようなそのルールというかマナーが、
そうですね、やはり、ね、突然避難してきて、
うん、
同伴避難の保護するのはちょっと難しいので、やはり事前にね、準備するのが必要なんですよっていうのを出て行って、飼い主さんも結構ね、そうかそうかっていうふうに聞いていただきました
ね。はい、イメージなかなかそのいざそうなった時のイメージってつきにくいものじゃないですか。
そうですね、
そうやって実際にお話を聞いたりすることで、あ、じゃあこれが必要なんだ、こうしないといけなかったんだっていうことの気づきってありますよね。
そうですね、で逆に冬学区さんは、
はい、
今までももう何年も前からペットの同伴避難の方を
すごいです、ね、
もう推し進めていて、
うん、
でペットの飼い主さん対象 の、はい、そのしつけ教室を行ったりもしてる意識の高 い、
すごいです、ね、
まあ、御所南学区だけあってね、御所に近いっていうのもあって、う
ん、皆さんよく
ペットの数も多くて、はい、やはり意識も高い方が多くて、なので今回伺った時はすでにそのペットをと一緒に避難できる場所もちゃんと確保されていて、
すごい、
はい、ちゃんと皆さんとは違う建物の2階に、うん、
はい
はい、ちゃんと場所を確保してらしたので、やはり先駆的な学区でした。
いいですね、
はい、
今お聞きしててふと思ったんですけれども、やはり街中でペットを飼うということになると、やはりたくさん人が住んでおられるところで飼っていくわけですから、日頃からマナーとかうるさく言われるケースが多いんですよね、きっと。
そうですね、はい、
なのでそういうところにもケアが行き届くのかなと。反対になんて言うんでしょう、ちょっと街から離れたところだと緩やかなリズムで流れ生活が行われてるじゃないですか、はい、割ととなるとペットのワンちゃんとかの糞とかも未だに落ちてる時とかもやっぱりありますので。
そうですね、うん、やはりね、避難先だけの生活じゃなくて、う
ん、はい、
避難する前の日頃の生活の関係ですよね、うん、大切なのは、
ね、
はい、ひしひしと感じました、話していて。
そうなんですね、はい、でもいろんな地域のそういう防災訓練ご覧になっていると、やはりこういうところはいいところ、こういうところもちょっと改善した方がいいとかいうのが見えてくるんですね。
はい、
なるほど。いや、どうなんですか、こういうところは見習いたいなっていうところ、岩佐さん今までご覧になってきて。
そうですね、やっぱりあの地域のつながりっていうのがすごく大事になってきまして、ええ、まあ、こういうあの学区さんの訓練はもちろんなんですけれども、はい、あのマンションに住まれている方のところとかも私たちお邪魔するんですけれども、うんうん、あの以前お伺いしたところは、はい、あの大阪なんですけれども、ええ、マンションでもうペットの会っていうのが作られてるんですね。で普通の自治会さんっていうのがあって、はい、それとは別にあのペットを飼ってらっしゃる方で自治会というか、まあ、ペットの会っていうのを作られているマンションがありまして、
はい、
なのであの私たちもそこ の, あの、まあ、週じゃないね月に1回の、うん、まあ、そういうなんか会みたいなところにお邪魔させてもらったんですけれども、はい、あのちゃんとなんていうのかな、なんたらちゃんはちょっと亡くなられましたとかね、うん、なんたらちゃんのが新しく買われましたとかっていうのもちゃんとこう共有されてて、うん、であのゴミ出しとかでも自治会さんとかそこに住まれる方がペットに関しての苦情ってありますよね、やっぱり、
う
ん、
そうですね、
なんかその時はあの猫砂が、はい、あのちょっと破れやすい袋に入ってて、うん、普通 の, あのゴミのところで破れてたので困るっていうのがあって、はい、まあ、そういうの普段でしたら、うん、かなんなっていう形だけになっちゃうんですけれども、うん、そこからちゃんと自治会からペットの会に下ろされて、うん、でペットの会の方がその入ってるあの飼い主さんたちにその会議でこういう苦情が来てるので各自気をつけてくださいっていうことを言われたんですね、うん、
はい、
でそこでもそのペットと防災に関しても勉強会をされて、はい、あのちゃんとやりましょうって、あの備蓄とかもしましょう、しつけもしましょうっていう情報を共有されてたので、うん、まあ、そういうやっぱ地域のつながりっていうのが強いところは、うん、あの防災とかっていざね災害ってなった時にも強いのかなって感じました、
うん、そうですよね、やはりただただ嫌な思いをしているだけだとなかなかその相交われない部分もあると思うんですけれども、
そうですよね、
そうやってきちっとあのコミュニケーションを取れる環境ができていると、
はい、
実際にお互いが楽というか、
そうです、
安心できますね、
はい、
でそうやって新しいメンバーが増えたりしたらちゃんと名前が紹介されてとなるとこの辺りにはこういうワンちゃん猫ちゃんが住んでるんだっていうのも認識できますよね。
そうですね、やっぱり、ね、誰が来るかわからないとか、うん、どんなワンちゃんがいるかわからないっていうのは、
はい、
その避難所の受け入れ側にしても、うん、なかなか難しかったりするので、先ほど言いましたあの冬学区さんなんかもこれから、はい、ペット超積簿っていうのを作ろうと思ってるっていう形に言われてて、うん、で、まあ、それはここの地域にどれだけのワンちゃんとか猫ちゃんとか、うん、あと他のペットですよね、はい、うさぎさんとかもそうなんですけれども、うん、どんだけ飼われてるのかなっていうのをちょっと調べようっていうことで、うん、来年度に向けて準備されてるっていうふうに聞きました。
なんですね、なんかそういうのお話を聞いているとペットを飼っておられる方にとっても安心でしょうね。
そうですよね、うん、なので、まあ、ペット飼ってる方もですし、うん、そういう情報を地域で共有しておけば、うん、ペット飼ってない人も、うん、いやうちの町内ってうさぎさんもいるしカメとかもいるやんみたいな
、はい、
ね、そういうのもあったらもしかしたら連れてきはるかもしれないっていう、
うん、
心構えにもなるので、
はい、
そういうのは大事だと思います
ね、
はい、
そっか、はいろんな取り組みがもう進んでるんですね。
そうですね、
そっか、いやでもね、こうやって、まあ、季節にもよるとは思うんですけれども、
はい、
防災訓練されるときに機会があればぜひ参加して。
そうです、ね、なのでやっぱりそういう時に参加して、うん、自分の地域は一体こうどうなってるんやろうって、はい、でどういう形でペットを受け入れてもらえるんやろうっていうことも大事ですし、うん、
はい、
やっぱりそういう地域の集まりに全く参加しないで、うん、いざ防災っていうか災害が起きた時に、うん、ペットをいっぱい連れてっていやなんとかしてやっていうのは、うん、それはやっぱり受け入れ側としてもなかなか難しかったりするので、
うん、
まず、まあ、ペット連れてじゃなくって、はい、自分でこう参加して、
うん、
でペットを避難するんやったらどうしたらいいんですかっていうのを聞いたりする機会を持つっていうのは、はい、うん、すごく大事ですね。
ねえ、いやなんかお話を聞きしてて大切だなと。そのペットのことだけでなく、
はい、
やはり私たち、はい、そこに住む者にとってもこの地域ではどういう防災
そうです、
ね、対応されているのかとか、はい、それによって私たちはどういうものを事前に準備しておいた方がいいのかとか、
はい、
やはりその地域ごとの違いもあるみたいですよね、
はい、やっぱり地域であの避難所っていうのはそこの地域に住む人が、うん、あの行くところですので、はい、その地域のつながりがないと、うん、実際避難所に行った時にはやっぱりトラブルも起こりやすくなりますし、うん、まあ、あとあの高齢の方なんかも、うん、まあ、猫ちゃんとかワンちゃんとかね、あの高齢の、あの方が一人で飼ってらっしゃるってことも多いので、そういう時とかでもちょっと声をかけて一緒に行くとか、
う
ん、
そうですね、
そういうことになるとやっぱりあの取り残されるっていうこともないので、うん、なのであのそういう、まあ、役員をするとか、うん、地域の自治体の役員をするとか、うん、そういう地域のイベントに参加するとか、
はい、
そういうことは日頃から、まあ、これはペットを飼ってる飼ってないもどちらでも、う
ん、関係なく、
はい、ね、ぜひ参加していただきたいと思います。
はい、あとあのこれからまあ寒くなります、
はい、
ね、こういう時に何か起こった時に、まあ、避難する時、まあ、人間もそうですけれども、あの寒がりのペットたちにとったら大変な時期ですよね。もちろん暑い時期も大変ですけれども、
はい、
なのでちょっとそういった時にはどういうものが必要かとかもちょっと考えておかないといけませんね。
そうですね、なので、まあ、その自分の飼っているペットによって必要なものっていうのは全然変わってきますので、うん、
はい、
まずあの自分のペットは災害が起こった時にどうするかっていうのと、その自分のペットに必要なものは何かっていうのを考えて準備していただきたいと思います、
はい、うん、ね
え、はい、
いや、なんかお話聞くたびに、あ、やらないといけないななんて思うんですけれどもね、今ちょっと我が家にはあの今年ねちょっとワンちゃん亡くなっちゃったので、
はい、
今あのいない状態ではあるんですが、もしこの先迎えた時にはまた一からちょっと防災訓練一緒に参加しなきゃなっていう感じですね。
はい、ぜひお願いします。
はい、ありがとうございます。いや、今年結びのね、アンビシャスさんの出演会となりましたけれども、
ね、
はい、またね、あの2023年もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いしま す、
ね、今度はあの山下さんにもまたこれからご出演いただく予定ということですので、
予定ですね、
はい、楽しみにしております。
はい、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。今日は認定 NPO 法人のアンビシャスさんから湯浅さんと山下さんにご出演いただいて、この秋ずっとねいろんな各地で行われてきた防災訓練についてお話しいただきました。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。